皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
スキャンダルキャッチアップシャープ13、6月1日になりました。
はい、
6月に入ったので、
うん、
きっともう緊急事態宣言は解けているかなと思いますが、
う
んうん、
はい、
今収録しているのが5月の22日なので、
うん、
まだ収録上は自粛が解けていないので、はい、今週もリモートでお送りしていきます。
はい、
で自粛が解けたらまた4人で集まってできるかなという感じで、
うん、
早く4人で、ね、はい、できるのを楽しみにしてます。
うんうん、
なんでまあこれが最後のリモート収録になればいいななんて思いながら、
うん、いいですね、
うん、やっていきたいと思います。
はい、
で今週水曜日にね、新曲もリリースになりますから、
うん
うん、
この自粛の間に作った新曲です。デジタルシングル、うん、Living in the City。
この曲を聴いてくれた人からの感想メールが届いてます。じゃあ、りなちゃん紹介してください。
ラジオネーム、予備の予備林さん、ありがとうございます。
ありがとう。
この間の放送で Living in the City が流れましたが、めちゃめちゃかっこよかったです。今のこの状況で聞くとより感動しました。僕はほとんど同じ町に暮らしていて、一人暮らしもしたことがないのですが、心の奥がキュッとなって、この曲は寄り添ってくれる気がしました。野暮な質問かもしれませんが、サビの Living in the City の前は何と歌っているのでしょうか。僕は先生でもロックおじさんでもないですが、いつも応援しています。
ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうね。
ありがとう、
うん、いいんだよ。先生
がいるからね。
ロックおじさんでもなくていいんだよ。
ちょっとね、この何週間かでそう学校の先生とロックおじさんをフューチャーしすぎちゃったんで、
うんうん、
ね、ちょっと肩身狭い思いをしたら言ったらごめんなさいって感じなんですけど、うん、
全然誰でもメール送ってくれていいんですよ。
そ, う
そう
ですよ。
うん、
そう、
サビ頭、
うん。サビ頭ってことか。
そうそうそうそう。
あれはね、リビングリビングリビングインザシティって歌では歌ってますね。
うんうん。
うん、別に特に意味はないんですけど、あの、言葉のノリ的に、ちょっと、
うん、
繰り返してみようと思って歌ってます。
うんうん、
だから発音的にはリビリビリビングって感じだよね。
あ、そうだね。そうそう。で、あの文章にするとまあよくわからんことになっちゃうから、
うん、
その音のノリだけそういう風にしようと思って、うん、歌詞はそのままリビングインザシティとしか書いてないんで、
うん
うん、
わからへんかったんかな。
あのインスタライブでさ、水曜日のスキャンダルって毎週水曜日にやってるけど、
うんうんうん、
そこでスキャンダル空耳アワーっていうハッシュタグをつけて、
うんうんう
ん、みんながこうスキャンダルの歌詞がどうやって聞こえたとか、こうやって聞こえてるみたいなエピソードをね、
うんうん、
もらってたんだけど、そのリビングインザシティのそのリビリビリビンのところも、
うん、
エビバディリビングっていう怖いって
一気に楽しくなる。
エビバディリビングって言ってる。
賑やかになったね。
ここは意外と謎だったのかもしれないね、みんなね。
そうなんよ。
いや、そうだと思う。私も最初分かんなかったもん。
みんなも分かんなかった。
本当に？
うん、
本当。だって歌詞の表記が違うからさ、歌詞カード見ながら聞いてたら、うん、あれなんて言ったのって一瞬なると思う。
うん、
なるほどね。
うん。
でもここで謎が解けたんじゃないですか。
うんうん、意味はないです、
うん
うん。ノリですね。
ノリです。
はい、ありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダルキャッチアップ。
サポーテッドバイ明治アポロ。
今週のお菓子は何かありますか。
今週はホイフルにした。
ホイフルね、
大好き。
この大粒のやつ、しかもあのジップロックに入ってるさ、
うんうんうん、
ジッパーの、
はいはい、
閉じれるのめちゃくちゃ嬉しいです。
ね、いいよね、
うん、スタンダードのフルーツ味の方さ、うん、ハートが入ってったりするじゃん。
え、そうなの？
え、知らないの？当たりみたいな感じでハートが入ってんだけど、
うん、
結構な確率で出てくれるから嬉しい。
あ、ほんと。
そう。
他は？は
い、レモン、レモン。
出た。
やっぱ美味しいよね。これ先週さ、まみちゃんがヨーグレット、
うん、
舐める派ですか噛む派ですかって言ってたけど、ハイレモンのパッケージにはポリポリ噛んで美味しいって書いてるよ。
おお、そうなんだ。
噛むのが
ハイレモンは噛むことを推奨してるのかもしれん。
でヨーグレットもそうだった。ポリポリ噛んで美味しいって。
あ、じゃあ基本は噛んでほしいんだね。
そういうことなのかもしれません。
噛むのが基本、
これから、
うん、そうだね、ちゃんとね、あの推奨された美味しい食べ方があるからね、きっと。
うんうん。
ひなは？
ひなはメルティーキッスゆず。
お、うん、あー、いい。
いいね。
ゆず食べたことある？この味食べたことある？
ない。
ゆずないかも。
ゆずも初めて。高知県産ゆずしようやって。
いいね。
いいね。
メルティーキッスも美味しいよね。
美味しい。大好き。
大好き。
私は大好き、キノコの山。
あ、
ちっちゃいパックのいちご&ショコラ。
へぇ、
こんなのもあります。じゃあ今週もね、お菓子食べながら、うん、今日はメールがいっぱい届いてるみたいなので、
はい、
メールをいっぱい読んでいきましょう。
はい、
はい、
あ、来ました、ラブサバイブスキャンダルの恋愛相談です。
お、久しぶりな気がする。
じゃあ早速トモちゃん紹介してください。
ハルポンさん、大阪の方からいただきました。スキャンダルの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私はお惣菜屋さんで働いている26歳です。ライブに行けなくなってしまい残念でしたが、ラジオを通して4人のおしゃべりを聞くのが今の楽しみになっています、
うん
うん、今日はまだ誰にも話してない恋愛相談をしてみようと思います。私は社会人5年目なのですが、社会人になってから恋愛と離れすぎてしまっていて、好きが何なのかわからなくなってしまいました。
うん、
でも年齢的に次に付き合う人とは結婚したいなと漠然と考えています、
うんうんうん、
好きなタイプは昔から年上で頼りになる人、いつもふざけてるように見えて仕事はちゃんとやるようなギャップによくやられていました、
うんうん、
弟がいるからか年下は恋愛対象に見たことがありません、
うんう
ん、でも今職場の後輩くんに今までに感じたことのない感情を抱いています。彼は4つ下で頼りなくて世話が焼ける後輩です。でも素直で可愛くて、最近は毎日のように LINE したり電話したり話していて飽きないし楽しい存在です。でもたまにやっぱ若いなって思う瞬間があり、付き合うとかは違うよなって感じます。弟って感じです。でももし彼に彼女ができたりしたら、私はめちゃくちゃに嫉妬してしまう気がするんです。
かわいい。
これはどういう感情なのでしょうか。今の関係が楽しくて変に意識もしたくないし、スキャンダルの皆さん何か助言をいただけませんか、お願いしますということです。
なるほど。
かわいい。めちゃ揺れてるな、この何回でも出てきた。
じゃあちょっと一旦待って、続けてもう一つ。リナ、やめる？
キャちゃんラブなたわちゃん、各大阪の方です。ありがとう。
キャッ
チアップのおかげで月曜日が待ち遠しい日々です、
うん、
前回の恋愛トーク聞いててすごく楽しかったし、もっともっとメンバーの恋愛トークが聞きたくなりました、
うんうん、
私は大阪で小学校の先生をしています
。おお、出た。
中学生の頃からずっとスケちゃん大好きですが、ファンの方に先生が多いとして私も引き寄せられたのかと思いました、
うん、
曲は本当に全部好きすぎて選べませんでした、
うん、
教員になって今年で4年目になりますが、 昨年度まで職場の男性は既婚者ばかりだったので、うん、職場で恋愛をする意識をすることがありませんでした、
うん
うん、しかし今年度から新しく入ってこられた方の中には未婚の方や年下の男の子もいます。そんな中で起きた出来事です。私は基本的に髪を下ろしたまま仕事をしていますが、掃除や体育の時は結んでいます、
うんうん、
先日教室の掃除を終えて結んでいた髪を下ろした時、今年度から入ってきた年下の男の子に突然髪を下ろしたんですねと言われドキッとしました、
う
ん、
すごい。
心の中ではえどういう意味、何が言いたいんと若干パニックになりましたが、めっちゃ真顔で掃除中邪魔やから結んでただけと言いました。後から考えたら、うん、どっちが似合うとか年上としてもう少し余裕のある返事をすればよかったなと思いました。
なるほどね。
なんだか久しぶりにドキッとした出来事でした。メンバーの皆さんは男性に言われた言葉なのでドキッとしたことや印象に残っているものはありますか？す
ごい年下にやられてる、ね、みんな、
ね、そうよな、うん、
いや多分ピュアだったりとかするじゃんか、そのなんか何気なく言う一言がさ、
うんうん
うん、だからそういうのにお姉さん方はおって揺れちゃったりとかするのかな。
なんか年下ブーム来てんの最近。
ブームとかあるの。でもなんかやっぱ自分たちもさ年を重ねてさ、うん、行くとやっぱ年下って言ってもさある程度大人やったりとかするやん、うん
う
ん、
だから最近めっちゃ多い、私の周りめちゃくちゃ多いの。
あ、そうなんや、
うん、
年下の
年下の男の子にやられてしまっている、うん、心奪われてしまう、うん、同性ぐらいの女の子が結構多くて、
うんうん、
へ
ー、そう、友が言ったようにさ、うん、自分もどんどん年重ねていって、あ、年下も全然恋愛対象やなって思うように変わった。
あ、すごい。
そのメールくれたみんなみたいに年上じゃないと絶対無理やなって思ってたんやけど、
うんうん、
実際付き合ってた人ももう一回り以上上の人ばっかだったの、
うんうんうんうん、
やけどなんか、あ、全然年下の人でもなんて言うんだろう、楽しく話せるなって思うように変わった、
うんうん
うんうん、
すごい変化だよねそれは、
うんうん、驚いてる自分が、
うん
まあ、やっぱ年下もある程度大人っていうのがすごい大きいよね、やっぱ、
ね、そうそうそう、
自分が学生の時とかはさ、
うん、
自分もそこまで大人に慣れてないし、まあ、かといってでもなんか、まあ、子供じゃないっていうか、そんな自分が子供だとも思ってなかったりとかするじゃんか。
うん、
だからなんかすごく自分より年が本当1個でも下だとすごい後輩感が出ちゃってたりとか、
分かる
分
かる、
先輩後輩もね、学校にで生活してるとさ、もう毎日それじゃんか、
うん、
だけど大人になってみると、まあ、確かにもう20歳超えて、まあ同世代って言ったらあれだけど、なんか近いような後輩とかもいたりとかするか、
うんうん、自分の弟より年下じゃなかったらありなんじゃない。今も弟いるねんけど、さすがに弟より年下ってなると、う
ん、結構下じゃない、
ああ弟よりかってなると思う、8個離れてるから、
うん、
20歳の子とか思うとやっぱめっちゃ若く感じるけど、
うん、
それ以上やったらいいんじゃないって思うな。
なんかさ、どうしても多分女の人ってその頼りたいっていうのがあるじゃん、うん、その男の人に、
うん、
頼りたいっていうイメージがあるから、どうしてもその年上っていう風に自動的に思ってしまう気がするけど、
うん、
なんかその頼れる部分をどこにするか、年下でも頼れる部分がある人もきっといると思うんだよね、その、ま
あ、
精神的な面もそうかもしれないし、もしかしたらその金銭的な部分でもそうかもしれないし、
あと自分がさ、ある程度自分のことを理解し始めるやん、大人になるにつれ、うんうん、なんかちょっとしたその余裕みたいなものが生まれた時に、
うん、
同時に母性みたいなのが生まれるんじゃない？
うん、母性はそうだね、
うん、なんかやっぱ自分がまだ自分のことも分からへん、そのしっかりしてない時ってさ、
うん、
あのサポートしてもらいたいみたいな気持ちの方が大きいから、うんうんうん、 その頼りになる、そのもっと自分よりも人生たくさん経験してる大人の男性に憧れたりしがちやと思うけど、
うんうん、
まあ、そうじゃなくなる時も来るよね。それ
だけが完全に自立、
うんうんうん、それだけがなんか素敵やなって思えることじゃなくなってくる気はする。年下の子も可愛いなって思う、可愛、ね、うん、いな、あ、この子ご飯食べさせてあげたいなって思うことあるもん全然ある。
それってさ恋愛対象なの
分かれ
へん。そうだからなんかそれこのさハルポン、
うんうん、
はかそれ母性なのか、
うん、
恋愛対象なのかが多分母性も出てきてると思うんだよね、その年下の男の子に
出てると思う、うん、
そうその世話が焼ける後輩ですって言ってて、
うん、
そうだからその母性と恋愛対象とでそのなんかどっちも好きだしその世話したいっていう気持ちはさ被ってるけどさ、
うんうん、
母性と恋愛対象紙一重だと思うわけ、
うん
うん、だからもうそこを揺らいでるんだろうね。
うん、
もうちょっと話してみないと自分自身が分からへんかもね。
うん、
まあでもどうだ、彼女ができたりしたら焼いちゃうっていうのが好きっていう方に偏ってるのかもしれないなとは思う、
うん
う
ん、母性ってさ、うん、この人なんか自分が守ってあげたいなみたいなことも含まれてたりするやん、うんうん、そういう意味ではなんか一生連れそうであろうその結婚生活みたいなことにおいて、うん、母性が湧くみたいな対象ってすごい大事なんかなって思うけどね、うん、
出しすぎたら危険だよ。でも、
ね、そうなん、そんな経験がある
母性、いやだからなんかなんだろうな、そのいざという時の母性なんじゃないって思う、そのめっちゃ出すのは、
うんうんうん、
だから母性を持って付き合って人とそ のなんて男女が付き合うっていうか人との付き合いみたいなのあってもいいと思うけど、
うん
うんうん、まず好きっていう風に確定してからの母性じゃない、
うーん、
出すのは今からなんか母性が先行して好きになるのはちょっと違うのかもなとは思う。
まあね、だからその年上だとしても年下だとしても好きでいられるかじゃない、あんまりなんか年関係ないの気がするけどさ、
うん、そうね、
全然年関係ないと思う、
うん
うんうん、なんかもうちょっとなんかハルポンは時間かけてもいいんじゃないって思う。
ハルポンめっちゃ揺れてるもんね、メールで、うん、デモっていうのがね
めっちゃそうだね
もう5回ぐらいデモって出てきて
る、そうだよね、
そんだけ相手のことを考えてるってことだもんね、
うん
うん、じゃもうちょっと時間かけて自分の気持ちも確かめつつ、うん、どう進んだら自分がハッピーなのか、
そうだね、ま
あ、自分で選ぶのがやっぱ一番やね、
うんう
んうんうん、さわちゃんもね、
さわちゃんもね、
男性に言われた言葉なのでドキッとしたこと、印象に残ってるものはありますかっていう質問があったけど、
ドキッとしたこと、
マミをドキッとさせるの難しそうやな、
難し
そう、
なんかムカつくなって思ったことしかないかもしれない
ムカついたことしかないの、
ね、ドキッとしたことっていうかなんか、まあ、それこそ学生の時とかにあんまりさ私服で遊ぶことってなかったりするじゃんみんなで、
うん
うんうん、そんでなんかその私服で遊ぼうってなった時に普通に学校休みの日にその時に高校だったかな、なんか中学かどっか同じ男の子がいて、でもなんか中学校の時のメンバーで遊ぼうぜってなって、で高校生の時に制服じゃない私服の状態で遊んで、男の子にあのなんかもっとこういう服装した方がいいと思うよみたいなこと言われたことがあって、こっちの方が似合うと思うよみたいな、
うんうんうん、
多分向こう的にはすごいポジティブだったと思うんだけど、
うんうん、
はうるせえしってすごいうるせえなって、着たいもん着させろよって
それはそうなるわ、
うん、でもそれは嫌やな、
その向こうはポジティブで言ってるかもしれないけど、
なるほどね
って思うことなんか多いかも、ドキッとしたことそんなないかもしんないなんかある？
パッと思いつかへんけど、でもそれこそなんか年下の男の子とかがさ あのすごいあのなんていうのワンちゃんみたいに来てくれる年下の子って
どんなトロの周りの年下なんか
5歳ぐらい今から会いたいですとかさ、うん、すごいあのえワンちゃんかな、なおやつあげようかみたいな時があるの
怖い
なんかちゃんとアポ取ってなんか何日何時から会おうみたいなとかじゃなくて、
あ急にね
会いたいから今から行っていいですかみたいな、
うん、かわいい、超積極的じゃん、
積極的なこうなんか年下が多い気がしてて、なんかドキっていうのかは分からへんけど、うん、あの印象的ではある
今から言っていいですかすごいな、うん、でも勇気、まあ、勇気出して言ってるのか分かんないけど、それがその確信犯なのかどうか分かんないけど、うん、彼が、うん、まあ、でもなんかそういう無邪気さは確かに、まあ、なんかあの年下の男の子ならではのところあるかもね、
うん、かわいいね、なる、
なんかあります？
あ、私だから、まあ、そんななんか具体的な例はないけど、
うん、
普段は例えばその東京で標準語でお仕事してる人とかが、うん、地元がちょっと地方の方とかだったりして、
うん、
なんか急にその地元の言葉とかが出ちゃったりするとちょっとキュンってする。
昔から言ってんな、
うん、
元気よね、
そう、それはあんま変わんないかも、うん、
ドキッとするってことね、
そうそうそう、
なるほどね、まあ、方言は確かにねずるいよね、
好きなんです、
うんうん、
さあもう一つ紹介したいと思います。
はい、ゆうなちゃんからいただきました、
ありがとう。
スキャンダルの皆さんは年の差を気にしますか？私の彼は二回り上の48歳です、
うんうん、
スキャンダルのライブで友達の友達として出会い、その後1年ぐらい経った頃にお付き合いをして、うん、今は一緒に暮らしています。お母さんは、うん、私よりも年上なの？とびっくりされましたが、応援はしてくれています、
うん
うん、介護施設で働く私としては40、50代はまだまだおじさんじゃないという認識なので、周りとはちょっと違うような不思議な感覚です、ということです。
なるほど、うん、
全然いいじゃんって思う、うん、
全然いいと思う、ね、
うん、
いいよね、
だしめっちゃなんか48歳とかすごいなんだろう、ダンディーで渋い大人のなんかいい年頃って感じするけど、
ね、
全然印象、
ね、確かに、
あーまあね、
最初はびっくりするかもしれないけどね、
うん、でも応援してくれてるってことは何も気にすることないね、
ねえ、
うん
うん、だってちゃんと、
うん、もうなんか解決したね
いいやんって感じ、
本当にいいと思う、うん、全然
いいやん、
だってもう1年以上さ付き合っててさ一緒に暮らしてたりして、
うんうん、ね、なんか趣味があるってことですね、
なんか さっきさその年下に対してその母性が出るみたいなことをさ言ったけど、
うん、
なんかこれはこれでまた違う母性なんじゃないかなって思った、
いや、うんうん、分かる分かる、
分かる、
なるほどね、
うんうん、ね、だから多分その今20代でしょ、
うん、
から多分20代に突入するとやっぱそういう母性みたいなの出てくるよねきっとね、
うん、でもやっぱ恋愛するときって自分がいいかどうかとか居心地がいいかとか、うん、それだけのジャッジでまずはいいんじゃないかなって思う。で、結婚するとかなったときになんか家族同士の話になるから、そのときいろいろね、なんやろ、すり合わせることとか話さないといけないこととかあると思うけど、
うん、
だって生きてる中でさ、なんか自分が居心地いい人のそばにいることが幸せやん。
うん。
全然いいと思いますよ。
うん。
そうだね。
解決しました。
うん。応援しています。
応援しています。だって、うちらのライブでさ、
うん。
出会ってくれたんでしょ？
うん。 うんうん、友達の友達、
そう、友達の友達、
うん、嬉しいよね、そんなずっと続いてて、
うん、
応援してます、
うん、
一緒にライブ来て、
うん、
うん、
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ、そろそろエンディングの時間です。
はい、
今日は恋愛に関してのメールが、
うん、
ね、たくさん来て、うん、しかもみんなそのすごい年の差に悩んでいるっていうね、
うん、ね、
メールが多かったですね、
うん、
どれもわかるな、
うん、
うんうん、
でもいろいろ経験だと思うし、全然年齢違う人たちと付き合ってみていいんじゃんって思う。
ね、
うんうん
うん、確かに、うん、なかなかね、他の人にはできない経験もあるだろうからね、
うん
うん、
あんまり気にせず本当に好きな気持ちにまっすぐ向き合って、
うん、
ね、幸せな恋愛をしてほしいなと思います。
はい、
はい、そんなあの恋愛相談のメールももちろんお待ちしてますが、先週はステイホーム褒めてっていうね企画もやったりとか、
はい、
うん、あとはあだ名か、あだ名だ、
なんて呼ばれてたか、
そう、小さい時になんて呼ばれてたっていう話なんかも募集してますので、本当に自由にねメールを送ってきてもらいたいなと思います。
はい、
はい、メッセージは JFN パークの番組ページから送ってください。
うん、
今週水曜日はデジタルシングル Living in the City もリリースになりますし、
はい、
うん、あとはリナのね YouTube も始まってます、
始まりました、
うん、ぜひ覗いてみてください。
はい、
まあ、あのしばらくねリモートでやってきましたけど、
うんうん、
これからは多分4人揃って収録できる日が来るんじゃないかなと思うので、
4
人揃った時になんかやってほしいこととかがあったら、
あーいいね、
うん、そうね、
そうそう、顔合わせてできること、
うん、うん、
なんかも募集しましょうか、
うん、はい、
はい、
皆さんたくさんメールをお待ちしています。
待ってます、
待ってます。
次回の更新は6月8日月曜日です。JFN パークは21時、Spotify は22時配信予定です。
それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。バイバーイ。バイバーイ。